特集、資生セコ20周年記念、これからももっとずっと岩田。岩田市資生セコから20年、この町はここで暮らし、笑い、悩み、歩んできた一人一人の人生と共に育ってきました。夢に向かって挑戦する人、町を育て見守ってきた人、そしてこれからの未来を歩む人、それぞれの思いが重なり合い、今の岩田市があります。この特集ではこれまでを振り返りながら、これからももっとずっと続いていく岩田市のこれからを市民の方々の声とともに描いていきます。10年前の私から今、そして未来へ。市では平成27年度に10年後の自分や家族へなどへ向けたメッセージを送る事業を実施しました。今回は10年を経てそのメッセージを受け取った方から募集したエピソードの一部を紹介します。成長した姿でまたこの町へ。佐藤由衣さん。大阪で介護福祉士として働く佐藤さん。岩田市で生まれ育ち、デイサービス施設で働いた後、さらなる成長を求め大阪へ。10年前の自分からの手紙には、夢を叶えたかを問うような言葉がありました。10年前の夢を叶えた今、また一歩先の自分へ。夢の原点。介護福祉士になりたいと思ったのは小学生の頃でした。おじが入所していた老人ホームで職員の方と利用者の方が楽しそうに話し、一緒に笑い合っている姿を見て、人と人が関わりながらこんな風に過ごせる仕事があるんだと憧れを抱きました。もともと人と話すことが好きだった私にとって、その光景は強く心に残っています。高校卒業後はデイサービスで働きながら勉強し、昨年1月、介護福祉士の資格を取得しました。10年前の自分に、ちゃんと夢、叶えたよと伝えたいです。もっと成長したい思いが私を動かした。自立したい、独り立ちしたいという気持ちから大阪へ行くことを決めました。今は生活全般を支える高齢者住宅で働いています。デイサービスでの経験を生かしながら、介護の基本を改めて学び、さらなる経験を積みたいと思い、この職場を選びました。介護の仕事は人によって正解が違います。したいことも苦手なことも、介護の度合いも一人一人違い、難しさを感じる場面も多いですが、その人に合ったサポートができて、笑顔になってもらえた時の喜びは何物にも代え難いです。介護の目指すところは、その人らしく過ごしてもらうこと。その人が望む姿や生活に近づけるよう支えることだと思っています。もっと技術を身につけて信頼される介護福祉士になることが今の私の目標です。いつかまたこの町で。介護の現場では知っている土地だからこそ生まれる会話や演習弁での会話だから感じられる温かさがあります。岩田を離れて初めてそのことに気づきました。岩田駅に降り立つと帰ってきたなと思います。見慣れた景色は心を落ち着かせてくれますし、慣れ親しんだ土地はとても過ごしやすいです。大阪でたくさんのことを学び、いつか成長した姿でまたこの町に戻りたい。そして岩田の人たちがその人らしく過ごせるよう支えたいと思っています。そのために私はこれからももっと努力し続けていきます。10年前よりも幸せ。鈴木恒夫さん、栗田理恵さん、段次郎くん。当時この企画を知った娘理恵さんは父恒夫さんに参加を勧めました。恒夫さんから家族へ、家族から恒夫さんへ送られたお手紙はお互いを思い合う愛が詰まったものでした。病気を乗り越え、さらに深まる家族の絆。娘から父へ、ずっと変わらない感謝。10年前、父は心筋梗塞で倒れたことをきっかけにすっかり弱気になり、私たち家族もこれからの父の体調に不安を感じるようになりました。そんな時に10年後へのメッセージ企画を知り、父に可愛がってくれている孫へのメッセージをお願いしました。今年手紙が届くと、父は孫だけでなく私たち子供や母へも手紙を送ってくれていました。孫へのメッセージには、もっと一緒に遊びたかったなという言葉、自分がこの世にはいないかもしれない、そんな不安を抱えながらも綴ってくれた父から家族一人一人への愛があふれるメッセージがそこにありました。幸せなことに、父は 病気を繰り返しながらも今も健在です。10年前と変わらず家族みんなの仲が良いこと、当時3人だった孫が今では7人に増えたこと、歳月を重ねましたが父が10年前より幸せだと感じてくれていたら嬉しいです。私たち家族からも父へ手紙を送りました。今までもそしてこれからもずっと変わらない父への感謝の気持ちが届いていてほしいと思います。これからは私たち家族みんなで両親の幸せを支えていきたいです。父から娘たちへ、優しい家族に恵まれて。10年前心筋梗塞を患い、もともと悪かった腰の痛みもあり、歩くのも辛い状態でした。これから自分の体はどうなるのだろうか、家族みんなに迷惑をかけないだろうかという心配を抱えながら家族に手紙を書きました。いつまでも家族みんなと過ごしたいという願いを込め、楽しかった思い出や未来に向けてのメッセージを綴りました。今年10年前に子供たちが書いてくれた手紙が私の元へ届きました。温かい言葉の数々に思わず涙がこぼれました。この10年いろいろなことがありましたが、現在も仕事を続けることができています。孫の顔を見ているとき、家族みんなでご飯を食べているとき、心から幸せを感じます。優しい家族に恵まれ、10年前よりも今が幸せです。子供たち、そして孫たちには平和な世界で、これからも家族みんな仲良く元気に暮らしていってほしいと思います。20歳の集い、磐田市と共に育った20年、磐田市市政世耕と同じ年に生まれた子供たちが今年20歳という人生の節目を迎えました。1月11日市民文化会館カタリアで20歳の集いが開催され、晴れ着に身を包んだ若者たちが久しぶりの再会を喜び合いながら新たな一歩を踏み出しました。この世代は磐田市と共に成長してきました。学校生活や地域行事を経験する中で、新型コロナウイルス感染症の影響により思い描いていた日常が大きく変わる時期もありました。制限のある中で工夫し支え合いながら過ごした日々はそれぞれの心に深く刻まれています。20歳の集いはそうした歩みを経た今を市全体で祝う大切な機会となりました。20歳の集いの集合写真があります。20年前の私から今、そして未来へ。出口日広さん。20歳の集いで決意の字を述べた出口さんにお話を伺いました。子供の頃を振り返って、母には小さい頃から器用だったと言われます。小学生の時には2歳年上の兄に負けたくないと、兄がやっている勉強を一緒にやったり、兄の影響でバスケを始め一緒に練習したりしていました。中学生の頃には友達からの推薦で生徒会副会長を務めました。人に頼られると嬉しくて、頼まれたことを引き受ける形で良い役をたくさん任せてもらえた経験が今につながっていると思います。高校では勉強で挫折を味わいました。それでも朝早く学校に行って勉強する習慣をつけることや、進路などを先生が提案してくださり導いてくださいました。現在は県外の大学に通っています。磐田に帰ってくると空が広いと感じます。地元の方が話しかけてくれて温かく懐かしい気持ちになります。将来の夢、大学では生命工学を学んでいます。生物が持つ多様な機能を解明し応用を目指す学問分野です。応用を目指す学問分野です。まだまだ分かっていないことばかりの分野で、初めて知ることや最先端の研究に日々ワクワクしています。そうした中で研究成果が身近な製品として形になり、生活の中で人の役に立っていることを実感できる、そんなものづくりに関わりたいと考えるようになりました。将来は微生物を用いた発酵食品や環境に優しい製品の開発に携わり、生活や健康の観点から人々を支えたいと考えています。父への憧れ、ものづくりに興味を持つようになったのは父の影響です。エンジニアである父の職場を見学したり、バイクや車の整備をする姿を見たりした際に楽しそうにしている姿を見て憧れを持ちました。父が自分が作ったバイクが走っているのを初めて見たとき、とても感動したと言ったことがとても記憶に残っています。 いつか私が作る製品が身近にあって、いろいろな人が手に取っているのを見る日が来るといいなと思います。20歳の誓い。私は岩田で育ち、20歳を迎えるまで本当にたくさんの人に支えられてきました。いつも私の意見を尊重し支え続けてくれた両親、長所を伸ばし間違いを正してくれた先生方、楽しい時も苦しい時も共にいてくれた友人、温かく見守ってくださった地域の方、こうした支えがあってこそ私は今ここに立つことができています。関わってくれた全ての人に感謝しています。まだまだ支えられることばかりですが、成長して今度は私が人を支えられる人になりたいです。20年間近くで見守ってこられたお母さんにもお話を伺いました。何色にでも輝ける。20年間この町の人や自然に見守られ、健康にここまで育ってくれてありがたいと思っています。素直で明るい友達や導いてくださった先生など、本当に周りの人に恵まれました。緋色という名前は太陽の光が反射して虹になるように、何色にでも輝けるという思いを込めてつけました。自分で決めた道、悔いのないように人生を歩んでくれたらと思います。思いとともに描く未来、夢を叶え、さらなる挑戦を続ける方、何年経っても変わらない絆を育んできた家族、そして死とともに20年を歩んできた方、それぞれが歩んできた道は違っていても、それぞれにこの町で紡がれてきた人と人とのつながりや、この町を大切に思う気持ちがありました。小さな頃から見ていた日常の風景、変わらずそこにある安心できる居場所、挑戦を支える人の温かさ、そうした積み重ねによって磐田市は20年の歴史を刻んできました。これからの未来はどんなものになるのでしょうか。未来を作っていくのは特別な誰かではなく、今を生きる私たち一人一人です。20周年の歩みを胸に、磐田市のこれからを共に歩んでいきましょう。これからも続く歩みを、もっと広がる可能性を、ずっと変わらない思いを。